イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人、岩崎です。
地下街を上がると鬼ヤンマが俺の目の前を通り過ぎていった。ゲダレス、よろしくお願いします。
かっこいいな、なんだろう、気になりますけど、
あんまりだな。はい、ということで、今回は体験の種、岩崎さんがお届けする今回の体験は何でしょうか。
今回はスポットシリーズということでですね、横浜にあります野毛という町と中華街についてお話したいなと思っております。
すごいね、これなんかさらっと聞けるけど、はい、結構ハードル高いよね。
ハードル高いんです。だからここのエリアを紹介するってなると難しいんですよ、うん、
ほとんどエッセイストの世界です
よ。そうなんですよ。しかもこれが濃い町なんで、はい、語り入れる人は本当語りたいことだらけだと思うんですけど、僕はもう本当薄っぺらい感想を述べて
そんな導入ある。はい、どうぞ。
結構感動したんでね。いつもですね、僕ここら辺行くときにですね、何で行くかっていうと、横浜美術館という美術館で、うん、それこそ横浜トリエンナーレとかのタイミングとかに行くっていうのと、はい、あとカートっていう、横浜、県立、劇場という、まあ、演劇をやっているところがあって、はい、そこで、あまりこう都内ではやらない、まあ、都内でもすごい人気のある劇団さんが公演を打ったりするんですね、うん、でそのタイミングに行くことが多くて、でブラブラ歩くんですけど、うん、僕野毛っていう街を昼間に歩くのがほぼほぼ初めてで、うん、今までもなんか居酒屋、昔ながらの居酒屋さんとかが並んでいて面白い街だなぐらいの認識はあったんですね、はい、あとなんかご飯食べてもランチスポットでフラッと行くとすごい美味しかったりとか、あれランチ時に行ってるな、あと野毛動物園とか行ってましたね。そうだ、昼間も行ってるんだ。でもその野毛の奥深くまで行ったことが昼間になくて、はあ、それこそ桜木町駅から歩いて行って野毛動物園ぐらいまでだったんですよ、うん、野毛動物園も面白いんでぜひ行ってみてください。いろんな可愛い動物を気軽に見れるのでおすすめなんですけど、
う
ん、
まあ、野毛っていうのは、はい、その神奈川の中でも、まあ、ちょっと歴史がある感じの、
ね、浅草とかにも近いのかな感覚。
なるほどな、うん、割と有名なのはその野毛 の、
はい、
大道芸の
フェスティバ
ルが、
はい、
まあ、割と有名かもしれないですけどね、
うんうん、はい、
他にはなんか野毛駅ってあるんですか。
野毛駅はないですかね、
うん、
一番近いのはあれかな、伊勢崎長者町とか近いのかな、うんうん、あとまあ桜木町駅からもすごく歩いて近いんですけど、
はいはい、
僕はだからその入り口までしか行ってなかったんですけど、ずっと奥まで歩いていくとその伊勢崎長者町駅っていうところまで、うん、飲食展開がずっと続いてるんですよ、
はい、
それこそ居酒屋的なスナック的なものもあれば、今風のバルとかもあれば、本当多種多様な料理屋さん、居酒屋とか飲むところとか食べるところがパーッと密集していて、で細かい道とかにも細かい面白そうな店があったりとか、海沿いになんか長屋みたいな長い建物があって、それが全部スナックみたいになってたりとか、なんかちょっと東京では見ない、今もう多分残されていない景色みたいなものが、うん、あれなんですかね、物価が安い、地価が安いんですかね、わかんないですけど、
まあ、でも歴史が一番大きいんでしょうね。
歴史的にもともとね、確かもともと漁業の町だったところが、うん、何でしたっけ、終戦後とかに、なんだっけな、さっき見たんだけど残ったんですよね、そういう町、まあ第二次世界大戦終結直後に伊勢崎町や港湾施設など、横浜市の中心部の大浜新中郡に接収されていたと。でこの時代に、野毛のエリアは日本人街の中心として機能し、日本が物資不足にあえぐ中で野毛に来れば何でも揃うと言われるほどのにぎわいで、福井の兵士やかつての工員などが食仕事と食べ物を求めて、集まりごった返していたというと。当時は闇市と、屋台が並ぶ地域で パラメタ町の桜川に沿って貴重な動物性タンパク質資源だったクジラカツを販売するクジラ横丁などは終戦当時を象徴する場所として語られることは少なくないということで、
以上ウィキペディアからお送りいたしました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
いやいや終わったですよ。で闇ですね、そういったものが残ってきて今にもつながっているという話なので、だからそういう歴史を経てかつ今もなおそこまでアクセスがいい場所じゃないんですよ。アクセスがいい場所じゃないんだけど、おそらく近隣で働いてる方、近隣で暮らしてる方がちゃんと飲食店を使っているからこそ今も残る街になっている。もちろん一部ねチェーン店化してるとか、大通り沿いにはその本当チェーン店ばっかり、居酒屋さんもファーストフードの店のチェーン店ばっかりっていう風にはなってはいるんだけれども、裏側にそういう空間が残されてるのは素晴らしいなという風に思ったので、本当あのここにしかない景色があの見られるので、野毛という場所を散歩するのもおすすめですし、夜にね飲み歩くのもはしごするのにも本当1ヶ月とか3ヶ月4ヶ月っていう単位で毎日店を変えても行ききれないぐらいの多様な店、美味しそうな店いっぱいあるのでおすすめでございます。あとそこから実は歩いて行ける距離にもう一つそこにしかないというか独自の空間を作ってるのが横浜中華街というエリア。横浜中華街はそれこそカートのすぐ近くなんで、カートで駅見た帰りによく回るんですけど、あそこもなんて言うんだろうな、今最近ね西川口とかリアルチャイナみたいなその中国の現地の料理をそのまま持ってきてるようなもののエリアっていうのが、ちょっと人気が出てきてますけど、
これはヤシオが、
あそうですね、パキスタン、
ヤシオスタンって言ってね、はい、パキスタンの人が多いっていうのがありました、ね、
パキスタンの現地の感じをそのまんま、だから日本語で店の名前も表示しないし、メニュー名も日本語ではなく中国語だったりとかパキスタンの言葉だったりとかすると思うんですけど、そういうところができてたりするんですけど、中華街ってどちらかというと日本にローカライズされてお店の人も皆さん中国語を喋れてっていう印象だったと思うんですけど、
日本語ね、
あごめんなさい、日本語片言の日本語を喋られてる印象だと思うんですけど、今実は中華街の裏通りにも結構そういうリアルチャイナみたいな店がポコポコできていて、
あまあもともとなんかね
あったんでしょうかね、
その中国が働いてる人がいるじゃない、
はいはい、
その人向けにお店がその、
はい、そうですね、
裏通りとかに多いっていうのは聞いたことあります、
ね、日本に住み始めた方々が普段使いできるみたいな
とか、そうそうそうそう、
あってというところだと思うんですけど、なんかそのここもやっぱり横浜中華街っていうとお店もすごく多いし、まあ、いわゆる観光地なんで事前に調べてこの店行こうこの店行こうっていう感じで見るパターンが多くって、あんまりこう広く見れてなかったところがあって、でも本当細かい店行くと、今流行りの蘭州ラーメンのお店とかもできてましたし、台湾の現地の料理みたいなものの、あの他の普通の一般的な中華屋さんでは見ないような料理を扱っているお店とかもポコポコできてたりするので、なんかこれその僕結構感動したのはその2つが同じエリアにあるってことなんですよ、徒歩圏内に。横浜ってだから横浜僕みなとみらいってあんまりいいイメージを正直持っていなくって、機械的でその無機的な空間が広がっている高層ビルが立ち並んでる感じとかあんま好きじゃなかったんですけど、結構僕は横浜を誤解してたというか、横浜が好きな人はもしかしたら本当はこっちが好きなのかもしれないというか、野毛っていう昔ながらの街並みが残っていくっていう空間と、中華街っていう異国感を味わえる、あの非日常感を味わえる空間っていうものが揃っているところっていう象徴としての横浜を皆さんもしかしたら好きなのかもしれないって思うと、僕すごい横浜憧れが強くなりました。もともと小さい頃から横浜 F マリノスっていうサッカーチームが好きだ、まあ、横浜マリノスでしたけどね昔はね、好きだったので、馴染んではいたんだけれども一側面しか見れてなかったというか、横浜ってこんなに豊かな、もちろんねだから歴史的にはそれこそ港町で海外からのその文化ってめっちゃ最初に通る道だからそれは面白いに決まってるんですけど、本当に港未来のイメージでしか見れてなかった自分の浅はかさを恥じたとともに、これからまたちょっと野毛とか中華街みたいなの掘り下げ街があるので、なんかツアーとか組みたいですね、そこら辺行けば行くだけ毎回違う発見がある街だと思うので、共に池田さんのイメージちなみにどうですか、野毛とか中華街のイメージって。
まあでも野毛もそうだし、はい、 小金町とかね、
はいはいはいはい、
ありますけど
近いですね、野辺のすぐ近くですね、
うん、そのやっぱこう歴史っていうのが町にすごく影響を与えているというのは、はい、あの当然なんだけど知っておかなきゃいけないし、はい、割とこう断絶しがちな面もあるじゃないですか、
歴史的にね、ここでなかったことにする、赤線の歴史とかね、そうそうそうそう、結構地元の人とかはあれだったし、
でもこうやっぱ人が魅力的に感じるっていうのは、はい、やっぱそこのなんていうかこうふとね、角を曲がった時に見せる表情というか、うん、はい、なんでこんな変なところに、うん、なんか2階建ての
家
が違うのかなとか、やっぱそれは形がね、うん、こう示してくれてるところもあったりして、うん、闇市の、はい、うん、あったところ、うんうん、なんか、まあ、新宿とかもね結構ありましたし、
浅草も一部そうかな、
中野とか上野のね、アメ横丁と
か、アメ横もそうか、そうでした、
下北とかね、
下北もそうなんですか、
うん、
へー、
あと吉祥寺のハムニカ横丁とかね、
お店が密集してるところって あんまりそういう感じが多いのか、
でその風景が、はい、意外とまあ残ってたりとかね、
はい、あでもまあ、そうですね、店が変わっちゃってますからね、
だそのそういう風景、まあゴールデン街なんかもね、うんうんうん、ある種そういう意味合いがあると思うんですけど、
そうだ、新宿正面
横丁とか、そういう歴史をなんかこうちょっと紐解くなり、うん、教養として知っておくと、うん、より面白くもあり、
そうですね、
うん、
そういう歴史を継いだお店がなんか残ってほしいなって気持ちはやっぱありますね、
なんかねこういい感じで継ぐとね、うん、ゴールデン街なんかも結構ね、はい、元々やってらした方というよりかは新しい人が結構入ってたりとかするので、
う
ん、
で、ね、でも雰囲気とか空気感は保たれてる感じがしますもんね、
うん、やっぱりね、だからそういうまあなんていうかその歴史が覗く、うん、顔を覗かせるっていう面白さと、はい、あとはまあやっぱこう神奈川のいろんなことを全然こう受け止めちゃう度量の広さというか、
そうですね、
でまあ、中華街も普通にあって、
うん
うん、まあね、軍艦的な
の
もありつつ、
ね、
まあね、違法の人もいっぱいいつつ、そういうなんかごちゃごちゃ混ぜ混ぜしてる感じが楽しいなと思いますけどね、
うん、そういう多様な魅力を持つ横浜とかっていう、いうエリアをあの今までそこまでフォーカスしてなかっただけにね、これからも注目していきたいなと思わされる散歩でした。
はい、
ということで、野毛という町と横浜中華街について体験の旅でお話しさせていただきました、
は
い、
闇市の話とか、
そうですね、
やったらいいんじゃないの、
闇市ツアー、
ツアー、そうね、
闇市話、うん、いいですね、やりたいですね、結構興味深いところ多いので、ということでお送りしましたのはイベントを作る人岩崎と、
イベントに時々行く人池田でした。
タネラジ、また。